もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
はい、今日はどういったご
娘
相
です。
談ですか？
はい、妹夫婦のことについてなんですけど、
はい、あなたおいくつ？
私は31歳です。
31歳。ご主人いらっしゃいますか？
はい、37です。
37歳。お子さんは？
息子が1人1歳です。
で、妹さんの
は
ご
い。
夫婦の話？
はい、そうなんですけど、
あなたご兄弟は、まず。
2人姉妹です。
妹
は
さ
い、
んおいくつ？
29です。
29歳。で、妹さんのご主人はおいくつ？
37です。
ご結婚何年目ぐらいでしょう？
3年目です。
3年目。で、お子さんいらっしゃるのかしら？
いません。
と、あなた方のご
はい。
両親はまだご
はい。
健在でしょ
はい、健在で、母が
はい。
59、父も59です。
59歳。じゃあ今はお父様お母様はお二
はい。
人だけで生活していらっしゃるの？
今は妹がちょっと家に帰ってるんですけど。
家に帰ってるということは、妹さ
はい。
んの、ご家庭がちょっと揉めてるわけね。
妹夫婦は、
はい。
結婚してからずっと別居なんですね。
はい。
結婚する前に1年間一緒に住んでたんですよ。
はい。
で、結婚したと同時に妹はシンガポールに行きました。で、シンガポールでは日本語教師の仕事をしていました。で、もうそのシンガポールに行くっていうことはもう承知の上で結婚したので、
はい。はい。
日本とシンガポールで遠距離の結婚をしてたんですよ。
なるほどね。
はい。
旦那さんの方は、いわゆる会社員？
はい、そうです。日本でずっと会社員をしてました。
はい。で、シンガポールで学校の先生をして、
はい。
いつか帰ってきたわけでしょ？
まあ、2年で帰るっていうふうに、私の両親とか、旦那の両親には言ってたんですけど、どうやら2人の間では2年っていう話は、まあ、してなかったというか、まあ、一応みんなを安心するためにそう言っとこうみたいな感じで。
2年が終わっても、
はい。
妹さんは帰ってこられてないのね。
別のところに行ったんです、今度は。
ああ、そうなんですか。
今度はロシアに行きました。
はい。
で、ロシアに行くと同時に旦那さんはは
い。
日本の仕事を辞めてシンガポールへ行きました。
なるほど。
だからもうすべてすれ違いなんですけど、
ねえ。
そのシンガポールに旦那さんが行ったっていうのも、まあ、旦那さんは昔からまあ海外で仕事をしてみたいっていう、まあ、夢はあったらしいんですよ。
ね
で、妹はもう結構海外でいろいろしてきたので、まあ、それ
え。
にちょっと憧れを抱いたというような感じもあるんだと思うんですけ
ねえ。
ど、でもずっと悩んでたんですよね。日本にこのままいた方がいいのか、自分も海外に出てみた方がいいのかっていうので、なんかずっと悩んでて、それで妹は気性が激しいので、なんでやりたいことをやらないのか、海外に行くって言ったじゃないか、言ったことをやらないなんて、なんてやつだみたいな責め続け、そして妹の知り合いのシンガポールの会社に入れてもらいました。
ああ、なるほどね。
で、それと同時に妹はロシアに行ったので、シンガポールでは全然一緒に生活してません。はい。で、ロシアでも日本語教師をしてました。その任期が今回終わって日本に帰ってきてます。で、旦那さんはシンガポールのままなんですけど、今度は妹は東南アジアの方へ行く予定らしいんですね。だからずっと日本にいるつもりはありません、本人は。
わかりました。
はい。
そこで何が問題なの？
で、今はそういう状況なんですけど、最近分かった事実がありまして、旦那さんの方から私は聞いたんですけど、妹はシンガポールに行って半年で、あちらで彼氏ができたと。で、その彼氏はマレーシア人なんですけど、その彼は結婚していることを知っていて、離婚してくれとずっと言っているらしいです。で、2年の任期が終わった頃に、まあ、離婚離婚ってマレーシア人がうるさいことと、いろいろ面倒くさくなってしまって、結局のところは逃げたと、ロシアに。ということですね。で、今度はロシアで彼氏ができ、そこではフランス人と付き合ったそうなんです。で、そのフランス人のことが今も大好きだと、いうことなんですけど、それは誰も知りませんでした。で、そういう事実を妹が旦那さんとの共通の知り合いに話をしていたらしくって、で、その共通の知り合いがあまりにもひどいので、旦那さんがもうあまりにもかわいそうだということで、旦那さんに教えてくれました。はい。で、旦那さんの方は、まあ、今までもいろいろ妹とのことを私にすごく相談してきてたんですよ。で、もう離婚したいと、旦那さんは。で、ちょっと慰謝料を請求したいということなんですけれども、それが、相手の男の人は海外にいますよね。マレーシア人もフランス人も。で、その相手の男に請求できるものなのか、それと、 その旦那さんはシンガポールで、妹はこれからどこの国に行くかわからないっていう状況で、
ええ。
妹に対してどういうふうにそういうことを進めていけばいいのかっていうことですよね。
あ、それはそうすると、あなたが、
はい。
妹さんのご主人から頼まれた、聞かれた
そうです。
話？
はい。はい、調べてほしいとも言われましたし、私自身妹のしたことが許せなくって、で、一緒に作戦って言ったらおかしいですけど、どういうふうに進めていけば懲らしめれるかみたいなことを話し合ってるんですけど、客観的に見て実の姉なのに、その妹のことを、そんなふうにして、どうなのかっていう気持ちも少しあります。
なるほど。で、いずれ
は
に
い。
しても、
はい。
外国人に慰謝料が
はい。
請求できるかどうかがご質問なの？
外国人に慰謝料が請求できるかどうかっていうことと、妹と旦那さんが別々の国にいる状態で、妹に対しての慰謝料です。もう、どうなるのかっていうことなんですよ
妹さんのご主人の方も今になってじゃあ離婚してもいいと。それについては妹さんの責任が重大だから慰謝料が欲しい。その
そ
時
う
に
ですね、
その
はい。
慰謝料は、
はい。
妹さんからも欲しい。
はい。
結婚していることが特に分かっていたマレーシア人からも欲しい。ということですか？
旦那さんの方は妹からけじめとして欲しいということなんですけど、不倫をしたっていうことが許せないので、それは隠されていたので、ずっと不倫をしたのが。
わかりました。
はい。
そうしましたら今日はですね、
はい。
慰謝料の方の法律的な方ね、
はい。
弁護士の酒井誠先生に回答していただきまして、その後、その妹さんどうなのよみたいな性格も含めです
はい。
ね、三石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生から回答していただこうと思います。
はい。はい。よろし
じ
くお
ゃあ
願い
まし
ま
ず
す。
酒井先生よろしくお願いいたします。
よ
お
ろ
願い
しし くお
ま
願
す。
いします。
お願いします。
ちょっと簡単にしかお
はい。
答えできないんですけれども、浮気というか不貞行為ですね、法律的に言うと。
はい。
それが
はい。
どこで行われたのかということと、その
はい。はい。
時、心を傷つけられるわけですが、不倫をされた、その旦那さんの方はですね、そ
は
の
い。
方がどこにいたかというようなことが、そ
は
の、関係してくる話なんです。
い。あ、そう
お
なんで
話を
す
伺っ
ね。
てると、世界いろんな場所での話が
そうです
出て
ね。
くるので、
はい。
そうすると、どこの法律が適用されるのかとか、
はい。
どこで裁判ができるのかって、こういう問題になるわけですね。
そうですね。はい。
とりあえず一つお教えしておきますと、法の適用に関する通則法っていうのがあるんです。これ平成18年に新しくできたものですけれども、でその中の第17条っていうのがありまして、そこに書いてあることをちょっとお読みしますね。分かりづらいと思いますけど、まず聞いてください。不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法によるって書いてあるんです。ただし、その地における結果の発生が通常予見することができないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。こういう規定があるんです。で、そうすると、今のその夫婦の一方が浮気をして、その配偶者が慰謝料請求するっていうのは、これは慰謝料っていうのは心が傷ついたことを、慰謝するというか埋め合わせるためのお金ですよね。と、傷ついたのは心だって考えるんだと、そうすると、さっきお読みした、加害行為の結果が発生した地っていうのが、旦那さんのいたとこじゃないかという考え方もできるし、で、それは、だからどこなんだろうかと。で、結果の発生が予見することができないものであったときは、加害行為が行われた地の方であると。だから、外国のある場所で浮気があった場合に、旦那さんがそこにいなくて、また別の外国にいたら、どっちなのかというのは結構難しい問題が出てきちゃうんです。
そうですね。
ね、私はちょっとここでスパッとお答えできないのは申し訳ないけれども、こういう問題があるので、本当にその法律的なことをお考えになるんだったら、そのあたりのことをきちんとご本人が専門家に相談された方がいいと思います。
わかりました。
それで
はは い。
三石先生お願いします。
夫婦ってさ、いろんな夫婦があっていいんですよ。それはね、姉から見てね、変に見えようがさ、姉の倫理観で許せないにしても、夫婦っていうのは本当にそれぞれが特殊なんでね、どんな夫婦があってもいいと思うのね。それをね、あなたが、妹のご主人をかわいそうだっていうことでね、
はい、
頼りにされてね、変に引き受けちゃってるでしょ。それでね、ご主人が離婚したいんですよね。妹も離婚したいんだよね。
妹はしたいと言ってました。
ねえ、それでなんで姉が引っ掛け回してんの、はい、私それが全くわかりませんよ、あなたのやってることが。だってね、ご主人はそれあなたから見れば気の毒かもしれないけど、
はい、
いや本当に変な妹ですいませんでしたねって言っておけばいいだけの話でさ、一緒に力を合わせて懲らしめようなんて、こんな無駄なね、バカなエネルギーを使うっていうことが、私はね、姉としてっていうより人としてわかりません。それとね、いろんな夫婦のパターンがあって、いろいろな愛情があるのよ。これ、はい、あなたがおかしいと言おうが何と言おうが、それってさ、自分たちでやってみて、ああ、やっぱりダメだったね、別れましょうって、これすごくスッキリした話なんだよね。変な姉が出てきてかき回してるだけのことでしょ。あなたはそうは思ってないんだけど、客観的に見てどうですかっておっしゃったから言うんだけど、すごく変ですよ。価値観が全く違うのよ、姉と妹のね、
はい。
そうそうそう、倫理観も違うの。
はい、
だからあなたがね、もう意地悪の最大を尽くしてさ、いろんなことを思いついて、妹に例えば懲らしめようとしたとしても、
はい、
何の効果もないと思いますよ。どこ吹く風と思いますよ。そしてね、妹さんはね、
はい、
きっとすごく楽しい人生をずっと今からもやっていくと思う。それはあなたから見て、どんなに不幸に見えようがね、
はい、
妹さんは幸せだと思う。私が心配するのはあなたですよ。果たしてあなたが幸せになれるかっていうこと。つまりさ、はい、目の前にいるさ、1歳の息子を、ね、ここを見てなきゃいけない時にさ、はい、なんでさ、大嫌いな妹の、今別れようとしている亭主を見る必要がある？そこだよ、そこ。
なんですけど、うん、はい、相談を受けるじゃないですか。
うん、だからね、だから受けた時にね、あなた引き受けてるじゃん、はい、頼りにされてさ。
はい。
あなたね、それ引き受ける資格もないし、つまりね、資格がないっていうのはね、親族でももうなくなるし、
はい、
あるいはね、法的な知識もないのよ。もうこの話はダメだよ。
ね、
誰としてもダメ、うん、親としてもダメだし、ましてね、今から別れようとしている妹の亭主とね、話すなんてとんでもないよ。
はい、妹が今、実家に帰ってるんですけど、
うんうん、
まあ、その両親もものすごい心配して全部私に言ってくるんですね。
うんうん、
で、
うん、
その間にも立たないといけなくて。
うんうん、だからで、それ呆れ出ればいいんだよ。なんかしようと思ったら間違えるって。
はい、
うん。だから妹がまたすぐいなくなるからさ、そんなね、帰ってくるか来ないかもわからない妹のことを考える必要ないんです。
はい、
うん、目の前の子供を見なさい。
はい、わかりました。
うん、そうしないと間違うよ。
そうです、
ね、うん、もったいない。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、お分かりいただけましたか。
わかりました、すいません。
三石先生がおっしゃりたいのは、もうあなたは独立した一個の家庭の大黒柱なんだから、
はい、
そこの大黒柱としてしっかりしなさいって励ましてくれてるので、
はい、
頑張ってみてですよね。
そう、はい、頑張れ頑張れ。
はい、まあ、私はもう旦那と息子が一番大事なので、
うんうん、そう、君には妹はいないね。
わ、はい、かりました。
はい、
じゃあそういうことで、
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼します。